説教 CD ナンバー185。本日のメッセージは、断じて諦めるなと題して、2012年5月5日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。185。本日のメッセージは、断じて諦めるなと題して、2012年5月5日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
私のアメリカの友達からこういう絵が送られてまいりました。この絵は、シラサギが湖に飛んできました。そしてシラサギはカエルをつまんでいるんです。そして半分飲み込まれているカエルは、とっさに両手を伸ばしてシラサギの首をつかんでいます。そして上の方に、断じて諦めるな。Don't ever give up.という非常に励ます絵でありました。今日は、断じて諦めるな、 Never give up というテーマで皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。3つの面にわたって考えてみたいと思いますが、まず第一に、自分に対して諦めないこと、そして2番目に、他人に対して諦めないこと、3番目に、神に対して諦めないことということです。コリント第二の手紙の4章の8節の聖句をお読みしましょう。私たちは四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない。大好きな聖句でありますが、小約聖書というのがあります。小約聖書というのは、同じ言葉をいくつかにこう意味を捉えて、そして、こう説明をしている聖書であります。日本語では新約聖書しか出ておりませんが、こういうふうに書いてあります。私たちは四方八方から障壁で妨害されても、圧迫されても、あらゆる面で苦しめられ、押し付けられても、窮すること、押し潰されることはないのです。同惑し、途方に暮れても、あるいは出口を見つけることができなくても、絶望に追い詰められることはありません。この聖句を読むと、イスラエル人がエジプトを脱出して、そしてアラノを通って、紅海を渡って、ついにシナイ山にたどり着いたあのことを思い出します。特に今回は4月の終わりの聖書考古学講演会で、強くこの聖句の意味することが私の心に焼き付けられたのでありました。出エジプト記13章の18節にこういうことが書いてあります。神は紅海に沿うアラノの道に、これは英語では、神は紅海に向かってアラノを 通じて、通ってというふうに英語ではなっています。民を回せられた。イスラエルの人々は武装してエジプトの国を出て登った。で、新旧約聖書にはこう書いてあります。まあ、足の海というのは航海ですけれども、この航海に通じる荒野の道に迂回させられたと書いてあります。近定訳では、航海に至る荒野の道と言っています。荒野の道を、荒野を通って、あるいは通じて導かれた。で、新旧約聖書を見ると、この回せられたというところは、迂回させられたと表現しているんですね。で、出エジプト記14章の3節を見ると、イスラエルの民を追って、パロの率いる軍隊がずっと彼らを追ってきましたね。ところがパロは非常に喜んだ。というのは、こう言ってるんです。彼らはその地で迷っている。迷ってる。もう出口がなくなっていることを彼は知ってました。アラノは彼らを閉じ込めてしまったというふうになってるんですね。ですからパロはもう自分のものになると彼は非常に喜んだのです。まず出エジプトから、辿ってみましょう。出エジプト記12章の51節、ちょうどその日に、これも非常に意味深い言葉でありますが、神が予言されたその日に、主はイスラエルの人々をその軍団に従ってエジプトの国から導き出された。一体どれくらいの人だったんでしょう。約200万人以上だと言われています。成人男子が65万人ですから、で、女性、家族全部含めて200万人以上になるんです。従来の聖書の後ろにある地図を見ると、こういうふうになっています。エジプトを出たイスラエルの民は、紅海に沿って、これ紅海二つ角がありますが、ここはスエズ湾、右側は赤羽湾。で、この地図を見ると紅海を渡っているところが一箇所もありません。そして、この赤羽湾に沿ってこうやって、そしてここがシナイ半島と言われて、ここにシナイ山と書いてあります。シナイ山。この地図は実はコンスタンチン帝のお母さんが、そのシナイ山を見つけに、使いを送って、そしてこの辺を見つけてから、ああ、これがシナイ山だろうということで、それ以来、シナイ半島、シナイと言われています。ここはまだエジプト領であったんです。ですから彼らはもしこうであるならば、エジプトをまだ出ていません。聖句は、エジプトを出てっていうから、この聖書は、この点でも間違っているのであります。ここにはシナイ山上にたどる道々聖書と聖句と合わせていると、ここをどんなに探っても探検しても証拠は何の証拠もありません。近年の考古学で聖句をよくよく研究して発見されたことはこういうことでありました。実際は、エジプトのスコテをこう出発して、そしてアラノの海を渡って、そしてここで迂回したんです。迂回して、そして赤羽湾、紅海の太地である赤羽湾を渡って、そして、シナイ山、ミディアンのアラノですが、アラビア半島、ここにシナイ山を発見された。すべて証拠が見つかりました。で、ここだと聖句で言っているように、 パロが非常に喜んだ。この険しい荒野を通って、そしてここにイスラエルの民が来た時には、もう彼らを迷って出口が見えないところに来たということで、パロはもうイスラエルは我が物だと非常に喜んだわけです。さて、図を見てみましょう。最近送られてきた図ですが、これはワディ・ワティールに至る道であります。シナイ半島と言われていたアラノは、実はワディ・ワティールというところでありまして、その険しい山々がずっと連なっているんです。そのヌイーバという大きなビーチがありますが、そこに向かってイスラエル人はずっと進んでいきました。後ろからはエジプトの軍隊が迫ってきたんです。ここは非常に両側、右も左も険しい山がありまして、もうどこも逃げ場がありません。で、前はヌイーバビーチと言いまして、しかしここは深い航海です。もう彼らはここに来て非常に、がっかりして、そして我々はもうエジプトに墓場がなかったから我々ここに死なせようとしてここまで導いたのかとモーセに文句を言いました。この状態を見ると、私たちは四方八方から障壁で妨害されても圧迫されても諦める、あらゆる面で苦しめられ押し付けられても窮すること、押し潰されることはない。当惑し、途方に暮れた。彼らは出口を見つけることがないところまで追い詰められたのでありました。後からは、パロの率いる軍隊25万人の兵隊が追ってきておりました。そして、イスラエルの民は、つぶやき、不満を持って、モーセを殺そうとしたのであります。しかし、その時でした。それまで、雲の柱で、昼は雲の柱、夜は火の柱で、イスラエルの民を導いてこられた神様は、雲の柱を立ちはだからせて、そして、パロの軍隊の前で、この大きな柱となって壁ができたんですね。雲の柱と言われています。そしたらそこで、モーセは、右手に杖を持って、そして、その手を航海に下ろしました。奇跡が起こったのであります。航海は真っ二つに分かれてしまいました。そこをイスラエルの民は、年老いた者も、そして子供たちも、アヒルも、この弱いイスラエルの民はここを渡っていきました。不思議なことに神様は前もって、この、赤羽湾の唯一ここにヌイーバという大きなビーチを備えておられたんですが、ここから渡るのでありますが、両側は非常に深い川でありました。しかし、モーセの奇跡によって、この航海が真っ二つに分かれたとき、もう年寄りも子供たちも緩やかにこの傾斜をずっと通って、アラビアの方に渡ることができたのであります。これは人類史上かつてなかったほどの大きな奇跡の一つであります。そして水は彼らの右と左に垣となったと聖書では言っています。そこでイスラエルの民が全部渡り終えたところで、意気揚々と追ってきた このパロは今ぞとばかり彼らを攻め込んだのでありましたが、モーセはまた再び杖を航海に置くと、その航海の波は荒波となって、そして彼らを飲み尽くしたのでありました。パロとその軍勢と航海で打ち破られた。詩編136の15節、出エジプト記14章の28節には、一人も生き残った人は一人もいなかったと書いてあります。そして彼らは溺れてしまいました。一人の姿も見えなくなりました。そして死体は岸に打ち上げられたのでありました。イスラエルの民は出エジプト記14章の3節に、彼らはエジプト人が海辺に死んでいるのを見たと書いてあります。我々も教会としても、あるいは個人としても、もう日中もさっちも行かないところに、四方八方を囲まれて出口を見出すことのできない、そういうところに追い込まれることはないでしょうか。借金とか病気とか、もういろんなことで自分の過ち、罪を犯して、もう逃げ場を探してもどうにもならない。しかしここに国と指導者338ページにこういう言葉が書いてあります。我々もイスラエルのためと同じ、いろんな試練苦難にあったら、つぶやき不満、そして神様に感謝すること、今まで神様が守り導いてくださり、すべての必要が満たされているにもかかわらず、当面する困難にぶつかったときに、つぶやき不満で神様に文句を言うんですね。こう書いてあります。イスラエルの人の経験を振り返ってみて、彼らの不信とつぶやきに驚き、自分たちであったらあんなに暴音的にはならなかっただろうと思う人たちが多い。しかし彼らの信仰がちょっとした試みによって試されてさえ、彼らは古代イスラエルと同じように信仰も忍耐も発揮しないのである。苦難に陥ると彼らは神が彼らを清めるために選ばれた道についてつぶやくのである。試練苦難は私たちを清める神が選ばれた手段なんです。しかし我々はつぶやいてしまう。現在の必要は満たされているのに、多くの者は将来のことを神に信頼しようとしないで、貧乏になりはしないか、子供たちが苦しみはしないかと絶えず心配する。ある人たちはいつも悪いことを予想する。悪いことをいつも予想する。実際に困難なことがあると、それを大げさに考えたりするので、彼らの目は感謝しなければならない多くの恵みに対して盲目となってしまう。彼らは困難に出会うときに、唯一の力の源であられる神に助けを求めようとしないで、不安とつぶやきの心を起こし、かえって神から離れてしまうのである。近年、素人考古学者であったセブンス・デイ・アドベンチストの信者ロン・ワイアットは、神様の不思議な導きによっていくつものこの考古学的なものを発見したのであります。このさっき見ました、出エジプトから航海を渡ってシナイ山、一つ一つ聖書に沿って検証して全部証拠を見つけたのであります。この詳しいことはぜひ DVD かなどで見てください。そして彼はまたソドム・ゴモラを、ゴモラも普通の学者が言っている視界の北の下に 埋もれてるとか、あるいは南に埋もれてるとか、いろんなことを言う学者がいますが、いや、そうではなくて、視界の左側に誰でも見える、ソドム・ゴモラの死の町があることが見せられたのであります。そして、彼は、何回も、いろんな人が航空写真を撮ったりして、あのアララテ山のあの辺にノアの箱舟があるんじゃないかと言われた。そしていくら探しても探してもなかった。十何年もこの諦めないで調査したときに、ついにノアの箱舟が発見されたのであります。彼は諦めなかったのであります。イスラエルの民も、このヌエバというビーチに来た時、絶対絶命であったんですが、彼らは諦めなかったのです。そしてついにシナイ山に導かれ、そしてついに父と三つの流れるカナンに入っていく結果になりました。ロン・ワイエットも諦めないでずっと調査して続けた時に、彼にノアの箱舟を発見させたのであります。そしてまたイエス様が葬られたところ、エルサレムの城内にあるたくさんの人たちが金を落としていく観光地がありますが、そこではなくて、実はイエス様が葬られたところは城外にあって、そしてそこの園の一角に、このアリマタヤのヨセフ、全く新しいアリマタヤのヨセフの墓が見つかって、ここにイエス様が葬られたという証拠も彼は発見したのであります。そしてもう一つ、十戒を入れてある契約の箱。これは契約の箱には聖書によるとただ一つしか置かれていません。十戒だけです。私も間違ってましたが、アロンの杖とそれから天から降ってきてイスラエルのために与えられたあのマナの壺が入ってる三種の神器といって人々に言っていたことがありますが、あれは間違いで十戒だけが入ってました。その契約の箱が見つかったのであります。ロン・ワイアットによって発見されたのであります。もちろん持ち出されてはいません。しかし聖書の記述とずっと彼が表現していることと合わせると、確かに契約の箱はゴルゴタの6メートル下にあることが分かっているわけです。近い将来、これは持ち出されるでしょう。そう。この発見はロン・ワイアットによって決して諦めないで、ずっと御言葉を信じて、調査した結果でありました。そう。サイリン神道。いや、最初に話したいのは、この弟子たちのことでありますが、弟子たちは、やがてこの世にメシアが来られて栄光の王国を建てると。旧約聖書を少し曲解して、そしてメシアが現れるとき、この、イエス・キリストを、その、メシアだと思っていたんですね。なぜならば、このメシアは、権威を持って話し、律法学者、サドカイ人、それらの人たちの、偽りを全部論破して、そして、あらゆる病を癒し、そして、死から死人をも復活させる。あらゆる神の技を成したために弟子たちは、この方こそイスラエルを救う、ローマを滅ぼして栄光の王国を建てるお方だとして、栄光の王国を待ち望んで、まさかイエス・キリストが十字架につけられるということは、聖書の予言の、曲解でありました。見落としてしまった聖句があったんです。そして、この、イエス様が十字架につけられたとき、皆、逃げて、そして裏切って散っていったのでありました。そして大失望しました。 この1800年代のことも考えてみましょう。セブンス・デイ・アドベンチストが生まれた頃のことですが、サイリン運動が生まれた頃、ウィリアム・ミラーによってダニエル書8章の14節、2300年経ってから聖女は清められるというあの聖句のもとに、大サイリン運動がアメリカで起こりました。ヨーロッパでも起こりました。そして1844年10月22日にイエス・キリストはこの地球に民を迎えるためにおいでになるということを期待してました。大きな期待を持って、希望を持って、彼らはすべてを犠牲にして、イエス様を迎える準備をしておりました。10月22日、夜中になってもイエス様はおいでになりませんでした。そして、彼らの失望を皆さん想像してみてください。黙示録実証に彼らの経験がすでに予言されてました。小さな巻物、ダニエル書を研究して口には甘かった。しかし腹には苦かった。大失望のことです。約5万の人たちが各教派から再臨を迎えるために、集まってきました。けれども、イエス様姿を現しませんでした。みんな散ってきました。残ったのは一握りの人たちだけでありました。で、ハイラム・エドソンという人がありましたが、このハイラム・エドソンのこと、またサイリン信徒のことを描いた、サイリンを伝えた若者たちという、この非常にわかりやすい本がありますが、そこにこう書いてあります。明日は最後だ。イエス様がおいでになる。私たちエドソンの家族と友達は、納屋に入っていきました。しかし納屋は、もうランプも何もありません。真っ暗でした。最後だと思って。そしてこう言ってる。我々の最大の希望と期待は吹っ飛ばされました。かつてなかった涙を我々は流した。泣いて、泣いて、泣きまくった。世の明ける時まで。サイリン信徒は本当に恐ろしいほどの失望を経験したのでした。聖書を研究して、予言を研究して、確かにイエス様は1840年10月22日おいでになると彼らは確信していたのであります。なぜ神様はこんな苦しみ、試練をお与えになるんでしょう。しかし彼らは、エドソンファミリーは、また友達も、神の真実を信じていました。翌朝、ハイラム・エドソンが友達と一緒にトウモロコシ畑を通っている時でした。突然、エドソンが立ち止まりました。上を見上げました。すると、イエス・キリストが天の聖女から第二の部屋、死聖所に入られる姿を幻のごとく見せられたのです。そう。彼の心は明るくなりました。燃えました。そして、みんなに告げました。そして一緒に、このことが事実であるかどうかを聖書の研究に移ったのでありました。そうすると、なんと、ユダヤ歴で、聖女の清め、贖いの日というのは、7月10日だということを、レビ記で分かったのです。レビ記の16章の30節、見た。で、彼らはまた、ヘブル書を見ました。同じことが、天に聖女があって、そしてこの地上で、なされた、大祭司たちによってなされた奉仕が、すべて新しい契約の聖女で、新しい大祭司の務めで、一度天の聖女に入られて、罪の清め、聖女の清めをなさるということが非常に明らかになりました。イエス様は決して復活してすぐ天の聖女に入ったのではないということが、黙示録見てもわかりました。そう。そこで、サイリン信徒たちは、再び 聖書に基づいた、予言に基づいた確信を持って、そして彼らに、黙示録14章に書いてある三重の使命、あるいは三天使の使命と言いますか、これを諸々の民族、国語、部族に伝えなさいという任命が与えられて立ち上がったのでありました。再臨信徒は断じて諦めなかったのです。そのために彼らは最も素晴らしい永遠の福音、三天使の使命が彼らに与えられるのでした。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備の働きができるのであると言われました。この大失望の後、彼らは天の至聖所に大祭司を見たのです。希望と喜びと確信が彼らに与えられました。今日また再臨信徒、セブンスアドベンストは、このイエス様の栄光の王国だけを求めて、イエス様が今どこで何をしておられるかを知らない、そして失望に陥っている人たちがたくさんいるのであります。アドベンチストの焦燥であります。一つ例をお話したいと思いますが、もう自分はダメ人間だと思っている人たちがよくいます。何の能力もない、こんな家系に生まれて、自分は人様のために何の役にも立たない。そして薬を飲んだり飛び込んだり、自分の命を絶つ人がいます。ここにオーストラリアにニック・ブイッチという人がいました。このことについては前にもお話ししましたが、この両親は、お父さんは牧師でありました。そしてこの子がニック・ブイッチが生まれたとき、彼らは本当にがっかりしました。びっくりしました。なぜ私は神様のためにこれほど働いているのに、どうして神様こんな子供を与えるんですか。足がない。両手、両足がない。もう本当に失望しました。しかし、何か神様の摂理があるに違いない。母親は愛情を持ってこの子供を育てていきました。小学校にも中学校にも送りました。学校でみんなから嘲笑われる。不格好な格好をしてる。足がない、手もないんだから。少し足が、少しここだけ残ってます。彼は何回も失望して、もう死んだ方がマシだと考えたそうです。しかし、母親の愛情に支えられて、彼はずっと中学も卒業し、大学も行って、そして、おそらく公認会計士だったか、もう目標を高く高く掲げて挑戦していったのであります。こういう体で自分で髭剃るんです。泳ぎもするんです。そしてドアも自分で開ける。あらゆることに挑戦してできるようになったのです。そして彼はいろんなところから招かれて公園に歩き回っています。日本にも来られました。彼はあるところで、僕は今まで100回も転びました。しかし起き上がろうと挑戦したんだと言って、このそういうテーブルの上で自分が転んだ時にどうやって手も足もないのにこの立ち上がるかということをデモンストレーションしたんです。彼の話を聞いてたくさんの人たちが感動を受けました。大学でいろんな身体障害者の施設で、そして多くの人の涙を集めたのでした。どれほどの涙が彼の証によって流されたかわかりません。ここに私の大好きな言葉があります。我々は神が必要とされたから存在するようになったのである。 手がなくても足がなくても見えなくても喋れなくても、我々が存在しているということは、神が必要だから存在しているというんです。なんという思想でしょう。もし我々が誤った側に敵の側につくならば、我々の創造主の計画に沿わないことになる。神様は、イザヤ43章の7節に、すべて我が名をもって唱えられるものを来させよ。私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てたって言うんです。なぜ神様は我々を必要としてるんですか？神様ご自身の栄光のためだというんです。大好きな聖句、コロサイ1章の16節。万物は天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も皆、御子にあって作られて、だからである。これら一切のものは御子によって作られ、御子のために作られたというのです。すると我々が存在しているのは、イエス・キリストのために、イエス・キリストの御業が現れるために、イエス・キリストの栄光のために存在するようになったというのです。そのことは、あの、盲人伝道者の岩橋武雄も体験しました。自殺を思いとどまらせたのは、この御子のために存在しているという思想でありました。もう一つ、今度は非常に難しいことです。他人に対して諦めないこと。これは私にとって最も辛い見責だと思います。自分を愛するように他人を愛することができるか。どんな人であっても諦めない。ああいう人生まれなかった方がよかった。迷惑ばっかりかけてと思うかもしれない。何の役にも立たない人間だと思うかもしれない。しかし、他人に対して諦めてはならないと聖書は教えているのです。イエス様の弟子たちは全部ひどい欠点だらけを持っていた人たちだったと書いてあります。各時代の希望という本に。しかし主は彼らを最後まで愛し通されたのです。彼を裏切るユダに対して、ユダは11人弟子のとは別に、彼はイエス様から召された弟子にではありませんでした。自ら私を弟子にしてくださいと言われて弟子になったのです。イエス様は彼のことをみんな知ってました。そして最後の晩餐で、誰かが私を、このうちの誰かが私を裏切ると言ったときに、まさか私ではないでしょうと、みんな口々に弟子たちは言いました。一人ユダは、自分もそう言わなければまずいと思って、まさか私ではないでしょう先生と言った。あなたがその人だと言われた。なぜイエス様はそんなきつい言葉を言われたかというと、幾度となくこの貪欲なユダを悔い改めさせようとして、彼はありとあらゆる手を尽くしました。そして最後の時が来ました。あなたがその人だ、私を裏切る者だと言ったことは、ああ、イエス様はすでに私の心を読んでいらっしゃるこの方こそ神の子だと、彼は伏して我が主我が神と神の主イエスの前にひれ伏すことを望んでおられた愛の表現であったのです。しかし彼はその愛の正体を拒んでしまいました。 すぐその最後の晩餐の席を立って銀30枚で祭司たちにイエス様を売ったのでした。モーセの忍耐を考えてみましょう。モーセは200万年以上のイスラエル人をエジプトから脱出させるときに、エジプトの人の幾人かが、私たちもあなた方と一緒に行かせてくださいと言われたときに拒みませんでした。このより集まり人と言われる人たちが、荒野で何回も問題を起こしました。水がない、食べ物がない、もういろんな困難に遭うときに、彼らがつぶやきと不満を持って、そしてモーセを石で撃ち殺そうとしたのです。モーセは後悔したでしょうか。なぜエジプトに帰らせなかったのでしょう。忍耐して忍耐して彼はより集まり人に当たったのでした。ダニエルはイスラエルの民がもうどれほど廃墟しているか見せられました。ダニエル書9章に書いてあります。神様、あなたの民はこんなに廃墟してます。堕落してしまいました。あなたの聖女はエルサレムで荒れ捨てれています。あなたの町も荒廃しています。我々の先祖も私たちもみんなあなたの前に罪を犯しました。神様、恥は我々のもの、憐れみはあなたのものです。どうぞあなたの名をもって唱えられるこの町を憐れんでください。あなたご自身のために憐れんでくださいとずっと祈ったのでした。取りなしをしたのでした。なんという断じて腹からを同胞を諦めない。キリストは一人一人の人間の中に可能性をご覧になった、お認めになった。どんな人であっても可能性をお認めになった。表面がどんなに有望に見えなくても、あるいは環境がどんなに好ましくなくても、キリストは顔を背けたりはなさらなかったというのです。私たちもそういうことができるんでしょうか。第三番目に、神に対して決して諦めないことです。ヨブ記21章の15節に、全能者は何者なので我々はこれに使えねばならないのか、我々はこれに祈っても何の益があるかと書かれてあります。我々もそういう経験しませんか。60年70年と教会に来て聖書を勉強しお祈りして、しかし全能者に使えて何の御利益もない、諦めようとすることがないでしょうか。ヘブル書の11章の6節、信仰がなくては神に喜ばれることができない。なぜなら神に来る者は神にいますことと、神のいますことと、ご自分を求める者に報いてくださることと必ず信じるはずだからである。こういう信仰を持ちなさいと神様言ってらっしゃる。報いてくださる。神様に従うならば報いてくださると言ってらっしゃる。けれども、自分には隣の人のように綺麗な自動車持てない、家がない、ね、あの人のようなタレントがない、才能がない、一生懸命やれば報いがあるだろうか、教会にさえ行けば、けどもそんな経験をしていない。で、確かに神様に悔い改めて神様に従うならば必ず神様を報いてくださるという証はいっぱいあります。いっぱいある。喜びと平安と希望に満たされる、そして証をするクリスチャン多くいます。十分の一献金を納めて、祝福された人たちがたくさんいます。これは、ヤコブという人です。イスラエルという名前が変えられたヤコブですが、 ヤコブは嘘をついて兄さんを、またお父さんを騙して、そして家を逃げなければならなくなった。自分が犯した罪を思い出しては彼は非常に苦しめられました。そして自分の兄さんエサオが、騙したエサオが軍隊を率いて自分のところにやってくるということを聞いたときに、彼は神様、本当にエサオに対面していいんですか、神様私を祝福してください、そして一晩中、神様確かに私の罪過ちをあなたは許してくださったんですか、あなたは私を祝福してくださるんですか、ということを確かめるために神と相撲を取ったと表現されている。日本の相撲はここから来たという人がいますが、あなたが私を祝福してくださらなければあなたを離しません、断じて諦めない信仰を持って、彼は神に勝利したということでイスラエルと名前に、こう名前が変えられるんです。皆さん、どんなことがあっても神の真実だけは信じようじゃありませんか。あなた方のあった試練で世の常でないものはない、神は真実である、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださる。イスラエルのためにヌイバビーチが備えられていた。そしてあの航海が真っ二つに分かれて逃れの道が備えられたように、我々にも逃れの道が備えられるというんです。しかし病気が癒されなかったり、苦労がずっと続いたり、神様に本当に報いてもらっている経験をしないことように思えることがあります。実際聖書にもそういう経験をした生徒たちがいました。例えばダニエルのお友達でエルサレムから連れてこられたあの貴公子4人でしたが、ダニエルはその時いませんでした。ネブカデネザル王が建てたドラの部屋に立ったの金の像、それを皆拝めという命令が出された。そしてもし拝まなければ火の炉の中に投げ入れて殺されるという刑罰が課せられたのです。しかしシャデラク、メシャク、アベネデコ、この三人のお友達はみんながこの金の像を拝んでいるのに、彼らは毅然と立って天の神以外には拝まないという態度を示したのです。王様に呼ばれました。王様はこんな立派な将来のバビロンの指導者を助けたかったんです。だからどうしてあんた方はただみんなのと同じようにこう一度ひれ伏せばいいんだ、どうしてそんなことをするか、助けたかったんですけれども、彼らは言いました。私たちの神様は火の炉の中から助けることができます、助けてくださいます。しかし、そう、救い出すことができます、また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。しかし次です。たとえそうでなくても、たとえそうでなくても王よ、ご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。断じて諦めなかったのです。たとえ死の影の谷を歩むとも災いを恐れない、そういうクリスチャンになりたいですね。バプテスマのヨハネもイエス・キリストの初臨の備える道備えをする素晴らしい預言者でした。イエス様は彼ほどの預言者を世に現れたことがないと言われるほど素晴らしい預言者であったんです。しかし彼はこの地上においては報いが与えられませんでした。彼はついに投獄されて、そして首切られたのです。 この地上で報いを見ないこともあります。たとえそうであっても、神様の真実を信じましょう。こう書いてある。ピリピ書の29節。あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことをも賜っている。どうして苦しむことも賜っている。神様がプレゼントなさる。キリストのために苦しむこと、真理のために苦しむこと。そして、バプテスマのヨハネの、描いた各時代の規模の、その最後のところにこう書いてあります。天が人に与えることのできるすべての賜物の中で、さっき、キリストのために苦しむことも賜っていると言いましたね。その賜物の中で、キリストと共にその苦難に預かることは、最も重い信任であり、最高の栄誉であるというんです。我々は、準備ができているでしょうか。神様は死を迎えるために、かつてなかったほどの大いなる悩みを備えておいでになる。誰が命をかけて主に仕えるでしょう。断じて諦めない信仰を持って主に仕えるでしょう。ヨブ記13章の15節。見よ、彼は私を殺すであろう。私は絶望だ。しかし、なお私は私の道を彼の前に守り抜こうと言っています。どんなに殉教しようとも、なお信仰を守り抜く。我が魂を何をうなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか、神を待ち望め、私はなお我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう。私の姉のことを話して恐縮ですが、姉は半生ずっと病気で苦しみ続けていました。セブンスデーアドベンチストキリスト教信者になりました。けれども、気管支拡張炎は治りませんでした。死ぬまでたくさんを出して、痰と戦った人生でありました。兄弟たちは姉に向かって、なんでキリスト教会に行って何のご利益もないじゃないかと笑っていたのです。いよいよ危篤に、危篤ということを私はアメリカで聞きました。私はお風呂場でお祈りしました。神様、本当にいい証を立てなったかかったかもしれませんが、お祈りしたいことは、どうぞ彼女が最後まで信仰を貫くことができるように助けてください。サタンがやってきて、私の生涯は何のご利益もなかったと言わないように、それに負けないように、彼女の信仰を守ってくださいと祈った。苦しかったけれども、家内もすぐそばに看病してましたが、ずっと信仰を守り通して、ついに息を引き取った。そして、新座教会で私は告別説教をしました。涙で横は説教はできませんでした。しかし、そこの牧師が終わってからかつてなかったほどの素晴らしい葬式であったと言ってくれました。イエス・キリストは、ゲッセマネの園に入ってから、全人類の罪を負って、超人間的な苦しみに入りました。アダムから始め、これから生まれるはであろう人の、すべての人の罪を一身に受けて、その神の怒り、刑罰を受けることになったのです。これが彼のミッションでありました。そのためにこのわびしい反逆の小さな地球に人間となって 現れたのでした。悪魔はこのゲッセマネの園でそんな大きな犠牲を払ってこの地球の人たちがあなたの愛にあなたの大きな犠牲にどれだけ応えてくれるか、いてもごく少数でしょうと、もう諦めたらいいだろうとそそのかしたんです。しかしイエスは父よ御心ならばこの苦い杯を私から取り除いてくださいと祈りましたが、三回とも私の思いではなくあなたの御心のままにと天父にすべてを委ねたんです。世の初めから天父と契約したことを遂行するために彼は自分の創造主の命を捨てることを決心して苦難の道を歩んでいったのです。十字架で以上でも罵り、あざけりが飛ばされました。他人を救いながら自分を救うことができないじゃないか、今十字架から降りて自分自身を救いなさい、それを見たら私たちも信じましょうと言いました。イエス様はそういう人のためには奇跡を行いませんでした。もうあらゆる悪人のもうこの悪行、罵りのバッシングを受けたのでした。たとえ一人しかそのこの地球にいなかったとしても、ご自分の命を犠牲にして救うためにこの地上に降りてこられたのでした。あの栄光の座を捨てて、小さな地球、そして反逆する罪人のすべての預けりを受けたのでした。救い主は、もう墓の彼方を見ることができなかったけれども、彼は天父の真実に最後まで諦めなかったのでした。そう。黙示録を見ると、最後まで神の真実に諦めない。断じて諦めない14万4千のことが書いてあります。14章、7章に。彼らは断じて諦めない信仰と忍耐を持って神様に従って神の戒めを守っていく聖なる集団であります。皆さん、神様の真実に応えていきましょう。
諦めることなかれ、やがて夜は明け、諦めることなかれ、主イエスに望み我が家に 主イエス来たりたも諦めることなかれやがて夜は明け諦め
もちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。